さあ、はい、そしてこの3人に加えて今回僕が呼んだ後輩芸人が1人いまして、うん、はい、じゃあ自己紹介どうぞ。あ、
よろしくお願いします。ランブルスコの堀口です。
はい、どうも、
よろしくお願いします。
ランブルスコ、
ランブルスコというコンビの堀口、はい、
堀口、は
い、のツッコミをやってる堀口君、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕が今回お呼び立てしたんですけども
なんで敬語なの後輩の
めちゃめちゃ怖い。
実は僕も今日初めて会ったんですよ、
はい、
そうなんですよ。っていうのも、うん、堀口くんを知ったきっかけっていうのは人づてに聞いた話で、
うん、
まあ、ある経緯で言うと、まあ、僕の、まあ、うん、僕が一緒にユニットをやってる、うん、ペンギンジャンプというコンビの大谷くんがですね、
うん、
今太田プロの養成所、太田プロセミナーで、
うん、
なんか授業でこういうことをやったやつがいるっていう話を聞かせてくれて、
ほうほう、
それで堀口くんのことが頭に残って、
うん、だからその太田プロの後輩だよね。
後輩です、
はい、この場に来れるってことはなかなかの強者だと思うんですよ
そう
でもないよ。
でその時堀口くんが披露した特技ってのは何だったっけ。
その時趣味を生かした特技をしようという授業をやって、
はい、
あ、なるほど。
その中で、まあ、僕の趣味がそのアニメを見ることだったので、うん、その中で何か生かせるかなと思った時に、うん、そのアイドルマスターシンデレラガールズをちょうど、うん、そのファーストシーズンだったのが放送中でして、はい、パッて思い浮かん で、うん、でそのアイドルマスターシンデレラガールズっていうのはものすごい女の子がいます。100人以上、
はい、いっぱいいますね、
アイドルがいます。その中でじゃあ3つ、じゃああなたの女の子の好みをいただければ、そのあなたにぴったりな女の子を1人ご紹介いたします。
なるほどね。
アッセンっていうこと。
アッセンじゃない。アッセンじゃない。アイドルはアッセンっていうんじゃないよ。
いきなりやばいこと言うなよ。まあ、だからそのね、言われたタイプの子をすぐ言う芸ですよね、だから、いわゆる。
ああ、なるほどね。
すぐ言うと。
じゃあ、その、まあ、僕はまあ担当いますけど、
うん、
まあ、その別にして、じゃあ、例えば、ショートカットで、
うん、
胸が大きくて、
はい、
気が強い女の子。
そうですね、これはもう完全に及川しずくちゃん
すごい、本当にすごい、やばい、
しずく気強いかな。
しずく、そう、いや、でもやっぱりその牛を育ててるんだ気強くないとね。
これやりたいな、これやりたいな。
なるほど、ちょっとは堀口くん の脳内補正も入ってる
確かにね。
で、3つ目の好みは僕の解釈で紹介する
同人の堀口が出てくる同人
のオリジナル設定の、
そうだ、やるの、うん、
元気いっぱいで、
うん、
まあ、黒髪で、まあ、笑顔が可愛い。
いや、もうそれ言われちゃったらもう島村ゆずきちゃんになっちゃう。
あ、そっか、
それ言われたらもう、
そうですね、
それはもう譲れませんよ、こちらとしても。
いいですね、笑顔どちらとしても
, 笑顔って言われちゃったらもう。
なるほどね。
僕はじゃあ肩ぐらいまでのセミロングでメガネかけてて、口癖がまあまあメガネどうぞ、ここは。
あ、もう髪上春菜ちゃん
知ってる人だね。
いや、そうですよ。僕
髪が赤くて、広島弁で、ヤクザ映画が好きだと。
村上智也さん。
いや、これクイズ、クイズ側も知ってるから、
そうです、これ
誘導しちゃうんですよ。
これややこしいのは、知ってる側が出題しちゃうと、誘導しちゃうっていう
クイズだから、アイドルマスターシンデレラガールズを知らない人が、に、どうこういう好きな、
ね、
あなたの好きなタイプの女の子のアイドルが出てますよっていうのを紹介できるというのが特
徴ですね。知ってる人向けじゃないんですね。
それをなんかその養成所の授業でやってらしくて、はい、まあ、なんかそれをその大谷君から聞いて、うん、ずっと頭の片隅に残ってて、じゃあ今回ちょっとアイマスのことをやるからちょっと呼ぼうかっていうので、
あ、じゃあその、はい、韓国版入れると198
そうですね。
だからそのデータというか、その好きな情報がやっぱり入ってるんだね。
そうですね、結構もう好きで見てるんで、やっぱいろんな知りたくなっちゃうんで、全員
ね、
その誰かじゃなくて。
なるほど。それ、うん、アイドルマスターシンデレラガールズを知ったきっかけは何なの？
そうですね、もともと僕アイドルマスター、その無印のアイドルマスターのを知ってまして、それは最初、はい、PSP 版のゲーム、
アイドルマスター SP。
そう。
SP らしい、
ね。パーフェクト3だった。
パーフェクト3ですね。
パーフェクト3をやって知ってて、多分その流れでずっとアイドルマスターが、まあ、好きでずっと行ってる中で、その、どこかでアイドルマスターシンデレラガールズ、そのゲームの、情報を得て、そこからまた、その、いろんな女の子がいるんだって、うんうん、じゃあ、もう、すげえ、バッチシな、俺の好みのやつがいるかもしれない。
100何人もいればね、やっぱり。
っていうことで、その興味持って見始めたのがきっかけです。
あ、じゃあその、まだ、まあ今もやってるけど、そのモバゲーで配信された時っていう感じ
ですか。そうですね、はい。
なるほど。
はい、は。
大体あれが、2011年の、
覚えてますね。
10月か11月ぐらいだったかな。に、最初ガラケー版、ガラケーしか配信されてなくて、後でスマホ版がね、配信されてっていうあれだったから。そっか、うん、じゃあでちなみにあのアイドルマスターのことを、うん、あの無印っていうのは、うん、あの完全にあの小山です。
あ、昔からやってる。
確かにちょっとおって思いましたね。
まあ厳密に言うと無印っていうのはアーケード版か、XBOX 版のことなんですけど、なんであのアイドルでそれをアイドルマスター SP という名前で PSP 版に落とすときに3タイトルに分けたんです。
そうですね、
容量の関係で、はいはい、それが、パーフェクト3、ワンダリングスター、ミッシングムーンの3種類、うん、
はい、
が発売されて、だからそれからきっかけってことだよね。
そうですね、はい、
だからそれまで PSP は持ってたっていうこと
です。そうです、はい、
でその XBOX とかは持ってなかった
けど、
なんでね、そうだよね、そこのハードルが高いから、
そう、
ね、ハードのハードル高いよね。
そうです
、やっぱそのアイマス P でもやっぱゲームはすごいやってるって人もいれば、うん、まあ、アニメはすごい見てるけどゲームはあんまりやれてないって人もいるし、いろんなタイプの
P が、まあ、最近はね触れる、はい、触れられるところめちゃくちゃ多いからね。
そうですね、僕も本当に SP やったぐらいで、アーケードは本当オフラインになってから3、4回やったぐらいかな。
ああ、じゃあもう2010年8月31日以降、
ね、そうですね、そうなりますね。
具体的な日
ですね。具体的な日ですね。手口はどう、
自分だってこれ話すとそんなやつはいないって言われちゃうんですよ、
はい、
自分がアイドルマスター知ったきっかけはゼノグラシアなんで。
そんなやつじゃない。いや、そう、こう言っちゃダメなの。俺もなるべく恩恵派に行きたいから、でもお笑い的にそういうツッコミしようかなっていう気持ちの今ツッコミだから。
流れてるからね。
違うからね、俺ちゃんと認めてるからね。
コメディですから。
そう、そう、ね、
あの、ただ俺が認めてないのはアイドルマスターゼノグラシアの中であずささんが死ぬところは絶対許さない。それそこだけなの。
結構がっつりとしたロボットもあるんです
ね。そうそう、はい、それ別なの。まあね、
まあ、こうね、ここにそのいろいろタイプの違う4人の
アイマスピーが、
アイマスピーが集まったところで、
はい、
皆さんにズバリお聞きします、
うん、
ここ1年のアイマス、
うんうん、
どうでした？
ざっくり。
あ、これ今回のポッドキャストのタイトルにしようとしてるんですけど。
はい。
ここ1年のアイマスどうでした？
なるほど。ここ1年っていうの、まあ、そうね、ただ、去年の、2015年の7月で、アイドルマスターが
10周年になりまして。
になりまして、じゃあ、そう、10周年を迎えて、その10周年の年は、その、華々しくそのイベントをやったりとか、いろんなイベントを開催されて、じゃあ、それが、10周年が終わってからの11年目はどういう年をみんな過ごしてたかっていう。
アイマスPどう過ごしてたか。これはもう本当に公式非公式とか、まあライブのことだったり、アニメのことだったり、本当に超個人的なことでも何でもいいので、ただ発表し合うというだけのあれなんですけど、まあちなみに今手元にはですね、あの、まあ軽い主な出来事年表じゃないですけど、本当に少ないですけど、まあ去年の9月にそのアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージというスマートフォン、
これは結構デバイ
で、スマートフォンアプリのサービスが開始になりまして、
うん、いやだってこれだってすごい人、
今の
ユーザー数が、
そうですよね、
だってやっぱりそのスター、あのアイドルマスターシンデレラガールズ、まあ元々アプリゲームでは、うん、あるんだけど、それをさらに音ゲーにしたら、はい、さらにユーザー数が増えて、
そう、
多分元々のアイマス、アイドルマスターシンデレラガールズよりも人気的には、
そうですね、
だからスターライトステージしか知らないっていう人もいるから、
ね、そうですね、かもしれない。
僕の知り合いのなんか大学生の子も、うん、そのアプリゲームからリズムゲームからアイマス知ったって子います、実際。
あ、
でちょうど始めた時に、あのテレビで放送してたんで、うん、確か再放送、あ、そうか、この時はリアルタイムか、
うん、
あ、11月だから再放送中か、うん、確か、
うん、
まあ、アニメの南国の方のアニメもやってましたし、
あ、だから今アイマスってめちゃくちゃ入り口が広いから、
そうですね、
そこで あなたのアイマスはどこからみたいな、ね、意見のすり合わせをしないといけない、
あなたの風はどこからみたいな、
みたいなことを、ね、しないといけないのに、この1年で入ってきた人も当然いるだろうし、
そうね、
だからこの1年、はい、まあ、その足止みが用意してくれたざっくりの年表で言うと、はい、2015年の9月にそのアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージがサービス開始で、10月に、テレビアニメアイドルマスターシンデレラガールズの放送、まあ、セカンドシーズンでいいですか、
ですね、まあ、9月クールまでなんですけども、ちょっとめり込んでるのが、うん、10月初頭まで、そうですね、放送してまして、
はい、が放送終了、そして11月、うん、NHK ミュージックジャパンにアイドルマスターシンデレラガールズ出演、
これはみんな見てたでしょ、絶対
ミュージックジャパン、その声優さんがね、
声優さんがユニットで出てまして、うん、まあ、アイドルマス、もちろんアイドルマスターシリーズからは初出演だったんですよ、ね、うん、
だってそんな、だって、ね、うん、作品名を冠にしたユニットが NHK に出れるって思ってなかった、うん、まあ、でもこれはね、あのミューズさんも気づいてくれた
りしたりするので、そうね、はい、でましてやその、ね、あの特にアニソン特集とかでもない回に、通常回に出るっていうのは、
あれ一緒に出てたアーティストさんがのね、うん、ファンの方がね、
はい、
確かその、まあ、ミュージックジャパンでそのお客さんがいて、はい、その観覧形式なんですけど、
は
い
は
い、
ね、
でシンデレラガールズの出演が発表されたのが、もう観覧の、ね、締め切りをもう過ぎてた頃に発表されたから、アイマスピーの人ってそのお客さんの中に少なかったんですよ、うんうん、でもその元々その観覧予定の人たちが多分シンデレラガールズっていうのはなんか聞いたことあると、うん、そのアニメもなんかで、はいはい、多分有線でも流れてたことあるし、うん、で多分これ知ってる人少ないから私たちでコールしてあげようって言って、うん、曲聞き込んで多分この歌を歌うんじゃないかみたいな予習をしてきてくれて、うん、はいはい、でそのコールもしてくれたから、そのシンデレラガールズのみんなはそのあまりアウェー感を感じずにライブ、うん、テレビ出演をすることができたらしいっていう、
聞いた話だと、うん、同じような現象がその桃色クローバーがまだあんまり有名じゃなかったところにもということがあったらしいですね。
桃黒だったかな、ちょっとその記憶が覚えてないですけども、
は
い、
まあ、シンデレラガールズがね、この激アツの年、まあ、その同じ月ですね、はい、アニメが終わった後 の、 このシンデレラガールズサードライブ、シンデレラの舞踏会パワーオブスマイルというライブが、
はい、
幕張メッセの展示ホール9、10、11ぶち抜きで開催、
はい、
2日間ですね。
そう、
これはチケット取れなかったですね。
これ何がすごいのかというと、はい、幕張メッセでライブをやるってなると大体イベントホールっていうところでやるんで、ね、はい、それを展示ホールっていう、はい、っていうところでやるってなると、うん、要はお客さんと、まあ、アイバスでいうとプロデューサーさんか、
はい、
がすごくあのね、平べったいの。
そうですね、本当に皆さん東京ゲームショーとか行ったことあると分かると思いますけど、ね、段差がないよ、ね、ずっともう、
そう、客席がこう上にこう上がって見るとかじゃないから、
ずっと地続きなわけですから、
そう、だからそれを解消するために後ろの人でも見れるように、うん、まあ、馬車という名のトロッコを使って、はい、そう、近くまで回ってきてくれるとかね。
そうですね、堀内君はライブとかは見たことありますよ、シンデレラガールズの。
ライブはまだ行けてないんですよね、
なかなか。
あの映像とかで見たことは、
映像とかもそうですね、
はい、
ブルーレイで買おうかなって最近思ってるんですけ ど、
ね、そうですね、シンデレラの舞踏会すごかったですからね、うん、
いや、ブルーレイ高い、高いけ
どね、入って2万超えてくるっていう、
そうですね、2 days プラス特典映像、
なかなか、でもね、それでも安いってなっちゃうよね、本当に、本当に、コストパフォーマンスすごいから ね、 ね、
そうですね、それ出演者数も考えたら、
そうそうそう、
で、まあ、そのセットとか、
うん、
その馬車もそうですし、まあ、展示ホール90時ぶち抜きにするあれもあって、うん、あと会場の外に立ってたお城もありました
ので、あのね、そうなんですよ、
お城
あのね、まあ、会場の外に、うん、そのなんか物販の会場とかもね、なんかいろいろあったりとか、うん、
はい、
外にもいろんな、まあ、催し物じゃないけど、
はい、
外にいても楽しめるように外にもいろん な、 なんか工夫がされてあって、
はい、
そこになんかそれ一応あのシンデレラの舞踏会っていうサブタイトルがついてるから、はいはい、お城にみんな行きますっていうのを演出するためにお城の、まあ、まあ、かき割りって言うとあれだけど、
まあ、ほぼセット
ですよ、うん、セットが組まれてて、
でなんか時間ごとにあのパネルが入れ替わったりとか、まあ、モニターもついてて、
そう、だからその城の中でアイドルのパネルがあって、うん、3人、3人、 かな、なんか、はい、なんか歌ってますよみたいな感じのね、手で、
そうなんです。
のが、それが時間によって裏返しになって変わったりとかね。は
い、あとまあ、あと2日間あって、まあ、片方しか出演しないアイドルもいるんですけど、うん、そのアイドルのパネルはその出演日にしか展示されないとかあったりとかして、
う
ん、だからチケット持ってない日でも行くみたいな、
うん、
結構見に行って僕は実際それやりましたけど、
幕張、海浜幕張までね、
はい、僕はもう現地のチケットはどうしても無理だったので2日間ともライブビューイングで見てたんですけど、うん、でもやっぱ現地で全然見えないという噂があったので、
うん、
やっぱライブビューイングだと声優さんの細かい表情とか結構見れたので、
そう、そのメリットあるんだよね、ライブビューイング、ね、そう、現地の熱量みたいなのを肌で感じることはできないけど、うん、その細かい表情とかが見えるし、あと疲れないっていう
のはありますね、それありますね、うん、はい、まあ、そのね、ライブ、まあ、このライブの時もあの、松崎さんがずっとこれライブで歌うの無理でしょって言ってた、
うん、
あの早見奏のホテルムーンサイドっていう曲が初めてライブで披露、
う
ん
う
ん、
そうね、
なんだったらライブバージョンつってイントロ長いバージョンにしてきましたから、
そう、
確かダンスが入ってるから、そう、
だから CD のイントロじゃなくて、うん、CD をちょっとあの作曲家の方が伸ばして
リミックスして、
そうで、ダンサーがそこですげえ踊ってるっていう、
でこれこのライブが終わった後に、うん、あの通販サイトのアマゾンで、その早見奏の、ね、ホテルムーンサイドの CD が急上昇するっていう事件があったりとかして、
うん、そういろいろなことをやるんですよ、
はい、そうなんですね、はい、で、あなたライブの話で
ちょっとざっと紹介しましょうか、
ね、
はい、12月が、アイドルマスターサイド M、まあ、男性アイドルのバージョンのやつです、
はい、
のファーストステージ、はい、スターティングが、マイハムのアオフィシアターで開催されまして、はいはい、で、2016年今年に入って1月から4月まで、うん、追いかけて、アイドルマスターミリオンライブのサードライブツアー、うん、ビリーブマイドリームが、名古屋、仙台、大阪、福岡、幕張の、まあ、5カ所、う
ん、7公演、5カ所7公演、
はい、
しかもこれ全部ブルーレイ化するらしいですからね、
そうですね、確か、はい、します、
はい、
させていただきますそして4月に、月刊少年チャンピオンにてアイドルマスターシンデレラガールズ、ワイルドウィンドガールという、
はい、
コミカライズが連載開始、
これはあれですね、シンデレラガールズに登場する向井匠というアイドルを主人公にしたまさかのコミカライズ、
アイドルマスターシンデレラガールズっていうのをそのメディア化コミカライズ化するときに、うん、あのまあ、メインだったりするその島村うずき、渋谷凛、本田美桜っていう3人が、まあ、メインになることがまあ多い
ね、
かもしくはその周りにいる、まあ、アニメでいう、まあ、シンデレラプロジェクトのあの辺のメンツが、うん、メインになることが多いんですけど、この漫画はそこ行くっていう、
そうですよね、チャンピオンで会いますってのがあります、
月刊少年チャンピオンですよ、バリバリのヤンキーバンド
じゃないんだよ
乗ってるらしい、だからこの向井匠っていうのはも昔もともと
まあヤンチャじゃないですけど、
うん、はい、その特攻服着てるような、
はい
はい、バイク乗り回すようなあの、うん、こうだったんですね、
アイドルやることになるというお話で、
うん、
で中に藤本里奈という子も出てきたりとかして、そうそう、ね、アイドルの方でね、
うんうん、で、まあ、6月にアイドルマスターシンデレラガールズのシングルアルバムアイマス史上初のオリコン1位
ですよ、
うん、
もう有線でやたらと流れてるなと思ってたら、うん、ね、あっという間に1位取ってましたからね、初登場で、
ね、
しかも同じ月にアルバムもシングルも、うん、これどちらもシンデレラガールズ関連の CD でしたけど、
う
ん、
そうだからデイリーではね、あったりしたウィークリーで1位
になった
のが初めてでしたね、
はい、そして7月
に、プレイステーション4でアイドルマスタープラチナスターズが発売されました、はい、
まあ、こうちょっと間に合ってないです
けどね、プリタ年間の、はい、こういう動きがあったみたいな、
まあ、ありましたけど、まあそ、まあ、さっきあの、まあ、これ撮る前にアニサマ見る前特集も撮ったんですけど、
うん、
その時にも言ったあの8月にはそのアイマスが初めてあのアニサマで鳥を飾るっていうこともありましたし、
うんうんうん、っていうね、年表もありますけども、
は
い、
で9月はねフォースライブもありましたしね、こうあのシンデレラガールズの、
ああそうですね、
神戸公演の
神戸公演
あったりとかして、
はい、
来月は埼玉ありますけど、
まあ毎月なんかはある
か、ね、何かしらありますね、うん、これはだってなんかライブだったりとかを抜き出して書いてるだけで、うん、もうほぼ、
まあ、もっとあります
から、ね、ほぼ毎週何かのイベント、うん、発売記念イベントとかやってたりしますから、
うんうん、まあこれもっと詳しく聞きたい方は私、うん、月刊熱量と文字数っていうね、シャツキステで毎月やってるやつで、はい、今月のアイマスっていうコーナーを、
そうなんですよね、
勝手にやってるんで
そうなんです。
その時に今月起こったアイマスのなんかをなんか紹介してるんで。
そうなんです。この回は今月のアイマスのまとめだと思って撮ってるので、
今月のアイマスだけを抜粋した
今月のアイマスをまとめプラス他の人の今月のアイマスも撮りたいなっていうやつで撮ってるやつなんで、
みんなは今年のアイマスだよね。
あ、そうですね、今今年のアイマス、
この1年のアイマスか、
この1年のアイマス
で、はい、なんで、まあ、詳しく聞きたい方は、第3木曜日に毎月、秋葉原のシャツキステという場所で、公開収録やってますんでね、はい、そちら見に来ていただければと思うんですけど、じゃあ、
どうしましょうか。
うん、だから僕は何でも喋っちゃうので、僕何でも喋っちゃうので、他の誰かが喋ってるのを聞きましょう。
じゃあ、とりあえず A パートはこのぐらいにしてまして、B パートからはまあ個人的なこととかも含めて話をしていきましょう。はいはい、
個人的なこと十分喋っちゃったな
ぁ。熱文字。はい、というわけで、ここ1年のアイマスどうでしたという、すごいピンポイントなテーマで喋ってますけども、
個人の出来事、
アイドルモンスター全体の、
全体の
ね、そのシンデレラガールズだったり、ミリオンライブもありますし、サイド M もあって、まあ元々の、ね、ナムコプロのみんなもいたりするし、うんね、それこそその DS のキャラクターが、ねとかもありましたし、まあいろいろあったでしょうけども、その中でこの1年、その、まあ、それこそゼノグラシアの、ね、ゲームがその、
そうですね、
ゼノグラシアはちょっとありますよ、本当に。
ね、あるよね。
かこの話題は関口が喋らなきゃいけないのか。
うん。まあ、それじゃあ、プラットから先ほど始まってる。うん。まあ、ゼノグラシアは、アイバースの名前を関してはほぼロボットアニメなんですけど。
そうですね、ロボットアニメで。
そう、声優さんも違うんですよ。
うん。
そう。
で、自分アイバースとは違う、ロボットアニメも好きなんですけど、
うん。
ロボットアニメの、まあ、集大成じゃなくて、いろんなロボットアニメが集まるスーパーロボット大戦ってゲームがあるんです
よ。はい、有名な。
今、そのスパロボが、アプリでもスマホで配信されてて、それがスーパーロボット対戦クロスオメガっていうのがあるんですけど、
うん、
これは、ま、声がつかないんで、
うん、
結構大胆 な,
あなるほど
キャスティングというか作品を入れられるんですね。
おお、
で本当にまさかのゼノグラシアがスパロボに参戦するっていう、
これはすごい采配ですね。
10周年でゼノグラシアももちろんやります。
そうね
動きますって動いたもんね。
びっくりしましたよ。
ね。
僕もびっくりしました。スパロボって、ね、やっぱイメージは、まあ、例えばガンダムだったり、
ね、ガンダム、マジンガー、ジェット、ケンタ、
ね、
ア
ロンとか、エヴァンゲリオンとかね。
そういろんなものがあるんですけど、ゼノ、まあ、全然馴染めるんですよね、作品的には、うんうんうん。アイマスがついに来たからなんですよ。
お
まさか、まさかあのリボンを、スパロボで見ることになるとは。
シルエットが先に発表されて、そのゼノグラシア版のハルカさんと、その出てくるインベルってロボットが、シルエット出てきて、でっかい特急図みたいな感じで、これ絶対インベルだよな。リボン、ハルカさんだよな。
もう絶対バレるやつですね。
で、発表されて、ついにスパロボに、ゼノグラシアがってなって、はびっくりしましたね。
確かにびっくりするよね、それはね。アイマスどこまで手広いんだってなっちゃう。
だからこれに反応するのは、割と、最近入った方とかはね、まあ、よくわかんないんでしょうけども、
ね、
すごいことなんです。
うん。
すごいことです
ね。確かにそうですね。はい。
それはもうこの年、この1年じゃないと多分できなかったことではあるかな。
そうですね。
なんていうか、僕は、まあ、ライブの話みたいになっちゃいますけど、なんかその、サイド M 的に歴史が動いた、1年では、まあもちろんファーストライブもそうですけど、やっぱジュピターがその5年の時を経て、初めて歌うっていうのは、やっぱ相当なものがあって、僕も映画館で見てましたけど、まあサイド M ってもうユニットがね、もう作品内で組まれてるわけ
です
か。何組か。ドラマチックスターとかね、いろいろ。
シンデレラガールズとかね、その元々のアイドルマスターとかはもうアイドルの、個人の単体があって、で、たまになんかユニットで3人組んで、なんか仕事をするみたいなイベントがあったりするんですけど、うん、サイド M は、もう、例えばこの5人のユニットですって言って、もう押し出されてるんですよ。もうユニットが最初から決まってるんですよね。
で、ジュピターもその中の一組としていて、
うんうん、
で、ライブの演出も確かその、うん、ユニットごとにロゴ、まずロゴが表示されて、登場して、一組ずつステージに出てくるっていう紹介の仕方だったんですけど、やっぱジュピターのロゴが出てきて、うん、この3人がステージ上に立った時の歓声がやっぱ、
うん、
なんか僕そのジュピターが発表されたあの例の、
はい、
例のあの時のことはあんまりわからないんですけど、
はいはい、
アイドルマスター2かな確か。
そう
あの時の、
うんうん、
やっぱ5年の時、うん、この歓声にその5年間の思い みたいなの、いろんなプロデューサーの5年間の思いみたいなのを感じて、ね、僕あんまりジュピターに思い入れないはずなのに泣いちゃいましたからね、うん、なんかあの完成聞いただけで、
そうね、なんか、
はい、
そうね、
やっぱアニメの中でも黒いプロを、ね、抜けて、うん、自分たちの力だけで1からもう0から始めるみたいな、ね、うん、あれもあったじゃないですか、うんうんうん、そこから地続きで今最高プロとかいろいろ考えたりとかすると、
そう、
あのアニメからの続きっていう考えたりすると、うん、熱いものがありますよね、
そう、うん、そうね、
うん、
そう、これは待ったもんな、
う
ん、
あ、そうですね、
申し訳なかったなっていうのもあるしね、うんうん、だからなんかすごく素直になんか喜んでるんだけど、うん、ね、これどう説明するか、
すごい
折り合いがつかないな、
そう、すごい、あの、いろいろあったんです、うん、いろいろあったんです、その軽い感じで言うと、
はい、
アイドルマスターの2が、
ゲームの、
出ますよっていうのが発表されて、
うん、
で、で、その後の東京ゲームショーで、うん、なんかこうお披露目ですみたいな感じの時があって、はい、新キャラが出ますっつって、
うん、
そしたらこのジュピターって男性キャラです。
男性アイドルです。
で、あ、男性キャラかってなって、
うん、
そしたら、その2では、あの、1の方の時に使えてたアイドル、の何人かはプロデュース、まあ主要キャラからちょっと外れてもらいますみたいな感じになっちゃった、うん、っていうのがいろいろあって、うん、まあその時にあのなんか投票で CD の、 あのメンバー決めますとかね、
はい、
なんかいろいろあってオンラインの対戦もできなくなりますみたいなのがあって、結構ヘイトを貯めた時期があったんですよ、
うん、
それ、2010年のもう9月18日ですね、
はい、6年前のゲーム
ショーですね、はい、9.18 って呼ばれてるんですけども、はい、それがいろいろあって、だからジュピターを前面にちょっと出せなくなってしまう、もういいキャラ、うん、面白いキャラ、その好きな会話、可愛らしいキャラだったりとかはあるんですけど、それを出してしまうとやっぱり当時のことを思い出して、それで離れた人とかもいますからね、
あ、
ずっと好きだった分、うん、一気にその反転してしまって、
うん、
あの嫌いになってしまった方もいらっしゃるので、これをね、 あまりそのいやいや、そんなの別にいいじゃないかみたいなことは言えないんですけど、それを経て そういういろんな、ね、あの葛藤だったりいろんなものを経てライブに、ね、出てくれてるっていうのはすごくなんかなったけどね。
あ、大丈夫です、
ここぐらいにしとけってこと。
まあ、まあ、そう捉えていただければ、
うん、
それも、ね、やっぱりね、昔から知ってる松崎さんもやっぱそのジュピターに対する思いもあるでしょうから、
ま
あ、
ね、
ね、5年ですからね、なんて言っても、
うん、これね、ポッドキャストで言うことじゃないけど言葉にできないね。
じゃあもうおしまいです。これはもうね、これやっぱりあの
表現伝え方がない、
あの松崎さんが今喋ってた時の顔をぜひ見てほしかった。これはあの松崎さんとお酒の席で一緒になるしかないです、高熱を感じるには。言葉にできないのであればやっぱり、
うん、
はい、そうですね、サイド M もそうでしたし、うん、まあ、サイド M 的には今度セカンドライブみたいなのありますけども、
うん、
あの、まあ、あ、秋月亮、
あ、うん、どう、ね、あの、西口君が結構置いてこもりになってるん
で、大丈夫ですか。あ、そうです、
サイド M に関しては
サイド M 全然
あんまりいいです
ね。まあまあ、そうだよ ね、普通そうだよ。男が男アイドルを育てるゲームって普通やんないから、ね、
そうなんです、普通はやんないです。
そうだよ、
はい、そうなんですね。
西口君的にはこの1年どうだったの。
西口君は、はい、
そうですね、やっぱりそのテレビアニメ、アイドルマスターシンデレラガールズセカンドシーズン。
あ、そうですね、そう、
一番印象的ですね。やっぱ、最初はオープニング、
うん、
やっぱ気になりまして、うん、僕、スターを聞いたとき、うん、これを超えるものがないんじゃないかと思って、ぐ、うん、らい感動したんです
よ。一期のオープニング、
ね、オープニングスター。
はい、
ただ、その、二期のオープニング、シャイニーを聞いたとき、あ、まだあるなって。まだある、この感情まだあると思って、そこからまたどんどん。
だから違う方向だったもんね。
そう
だ、ね、だから、社員、って結構、なんか、グッてくる方向にね、
うん、
いたもんね。その、スターってやっぱり結構明るい元気なっていう方が割と前面に出てる中、ちょっと内に秘めたものもちょっと表現しつつみたいなね。
うん、ね、やっぱ2期からのストーリー展開も、まあ、含めてのあれでしょうから、
ね、
2期は全員が主人公ってみんな言ってましたもんね、
そう
ユニットで、
うんうん、
確か
みんな出してくれたしね、
はい、
まあ、担当は誰なの。
担当は僕前川美久
ちょうどいい
なんですけど、このセカンドシーズンではこの赤木ミリアちゃん、赤木ミリアちゃんもう僕の中では何だったら赤木ミリアちゃんシーズンだったんじゃないか
どういうこと何を言ってるの、
そんなのすごいわしづかみに、まあ、もちろん担当会みたいな、
はい、ありました、
城ヶ崎みかちゃんとのなんか担当会もすごい感動したんですけど、その後24話、
はい、
24話で、まあ、その前までに島村月ちゃんがいろいろあって、まあ、いろいろあって帰ってきましたのシーンで、うんうん、まあ、赤木ミリアちゃんが、その、半年前、その、作中の半年前の話、うんうんうん、事務所入りたての時はこうだったねっていう、その、話をしてた時に、ミリアね、事務所半年前、一人で来れたんだって言ったセリフを言った時、僕、わけもなく涙がボロボロボロって、なんだろう、この感情、一人で来れたんだっていう、
そうね、
すごい感動しちゃいました。
ちょっとプロデューサーっていうかちょっとお父さんみたいな。
やっぱり目覚めさせてくれたのがセカンドシーズンだ
ったから。この見
方は。ああ、なるほどね。
確かあのお姉ちゃんコンビ良かったですね。
あ
の
回
です
ね。すごい良かったですね。
個性もあるって反則だよな。
そうですね。ミリアちゃんはね、うん、ミリアもやるっていう流行語もツイッターで生まれましたからね。
ミリアもやるですね。
はい、何でもかんでもミリアもやるっていうタグっていうのが流行ったりとかして。
あったあった。
ありました。シンデレラガールズはね、確かにね。
うん、
まあ、ね、あの、その最中にプリンスドームでのライブとかもあったりしましたからね、確か。
そうね。
アニメの最中でしたから。
うん、はい、アニメアイドルマスターシンデレラガールズセカンドシーズンの、うん、第1話放送の次の日が西武ドームライブ。
西武ドームライブでしたね。うん、はい、
テースライブですね、
うん、あれもありましたけど、
いやー大変だったな
そうですね、真相でしたね、
超大変だったな、
めっちゃ大変でした ね、
超個人的なことを言うと、はい、あの日僕オールナイトライブやってて、
お
で家帰って家で第1話確認してちょっと寝て起きて西武ドーム行くっていう、
とんでもない
超ハードしてる、
本当のプロデューサーみたいです本当に現地に関わってスタッフパスつけてるのかなと思いました、ね、
本当の仕事はオールナイトライブだけです
本当はね、アニメも確認する必要もなかったんですけど、本当はさすがに見てから行かないとっていうか、ね、うん、僕も個人的なというかちょっと今、ね、スマートフォン使っちゃうんですけど、
うん、
あの、まあ、この多分期間的にはこの1年だったはずなんですけど、うん、あのとある漫画家さんがあのアイドルマスターでやっぱいっぱい愛されてるんで、いろんなイラストがネットに転がってるわけですよ、
うん、
でそんな中あの僕がフォローしてるあのある漫画家さんが、うん、あのシンデレラガールズにえらいハマって、
うん、
そうシンデレラガールズに関するあるイラストを1年前ぐらいから淡々と上げ始めたんですよね、定期的ってわけじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
それがあの、まあ、佃井紀夫先生っていう漫画家さん、
はい、
女性の漫画家さんなんですけど、
あれですね、姫事
という、ね、うん、作品を連載して、うん、まあ、今もあの確か声優さんが、うん、まあ、テーマにした漫画を連載されてる、
うん、
佃井紀夫先生なんですけどね、うん、あの確か担当は日野茜 P でしたけど、
うんうん、
でその方がデレマス壁ドンシリーズっていうイラストを上げ始めたんですよ、
うんうんうんうん、
でそれが1年間で、うん、今現在で、42枚上がってるんですよ、
お
これは読んで字のごとく、あのこのアイドルに壁ドンをしたらどんな反応するかなっていうのを、佃井先生が妄想で
1枚絵のイラストですね、
イラストで主観の絵で、
うんうんうん、
自分は壁ドンをしてる側、
うんうん、
っていうことで一番最初に上がったのは、渋谷凛で、
うん
うん、別にいいけど優しくしてねっていうセリフだけ言うっていう
一発目からそこまで考えさせる映画。
そうですね。だいたい最初は、まあ、シンデレラプロジェクトのメンバーから始まり、
うん、
で、17枚目に上げたのが、うん、アニメシンデレラガールズのプロデューサーを壁ドンしたらこうなるっていう。
あ、
まさかの
男じゃねえ。
まさかの男側も、そうですね、このいわゆる竹内 P と言われてる。
そう、うん。あの竹内俊介さんが声をやってるプロデューサーです、
ね。プロデューサーも、まあ、これは外伝的に。
あげた
んでしょうけどね。まあ、ネタ的に。
壁ドンしてる方はちょっと、渋林っぽいな。
そうですね、このプロデューサーを壁ドンしてるときはちょっとプロデューサーより背が低い子が壁ドンしてるんで、おそらくアイドルなのかなと、うん、ちょっと想像を膨らまし、
うん、自分がしてると想定して出れられたから
そういうこともあったりとかして、まあ、あとそのねふみかさんふみふみだと、うん、まあ、あの壁ドンしつつふみかも前髪を上げたりとかして、
うん、
ね、ちょっとフェチ感が出始めました このイラストがすごいたまらなくて ね、ミディアも壁ドンされてるんですけど、うん、壁ドンっていうことがあんまり分かってないから、
うん、
ね、あ、ミディア今日お仕事頑張ったからなでなでしてくれるの、
あそれね、
それともミディアがプロデューサーになでなでするって言ってくるだけっていう、
あだから
ミディアらしい、
うん、
壁ドンが分かってない、
なるほどね、
これいいところです。このこういうイラストが42枚すでに上がってまして、つい最近上がったのは向井匠でして、
はい、
まあ本当にここからもうガンガン書く感じらしいんですよ。なったらツイッターのアンケート機能も駆使して、アンケート取って、どのキャラが見たい、どのアイドルが見たいですかっていうのを定期的にアンケートでやってて、
なるほどね、
で、わかりました、じゃあこれ書きますって、うん、で、明日の夜にはアップできそうです。早いな。さすがプロだな。
仕事しろ。
仕事はされてます。仕事はされて
ます。俺なんかよっぽど仕事してるよ。
僕はもうこの1年間、この佃典夫先生のデレデマス壁ドンシリーズのイラストは、注目してずっと見てますね。
なるほどね。
はい、
あ
同人的な活動かもしれないですけど。
まあね、そういう、まあ、ツイッターでね、あげてる分にはね、ねあれですから、
うん、そう。本当に好きらしくて、もう、で、デレステに万円課金してるとか、いろいろ。
あ、
ね、日の茜を出すために、ね、デレマスに10万円かけたとか、いろいろ聞きますし、うんうん、まあ、噂程度ですけど、
うん、
まあ、でも、言っても本人が言ってるんで、多分本当ですけど。
はい、ほんとすげえ個人的なことでいいんだったら。
はい、
今シンデレラガールズの村上智恵 P なんですけど、
はいはいはい、広島市のね、
市中井上の子なんですけど、その子の誕生日が1月3日で、
うん、1月3日、
うん、で、村上公式のプロフィールではなんか好きな買い物とか特に載ってないんですけど、
はいはいはい、
そのシンデレラガールズの絵で、
うん、
橘アリスってキャラクターがいるんですけど、橘アリスがイチゴが好きで、
はいはい、
イチゴパスタを作って、
うん、
みんなに振る舞っても誰も食べてくんないみたいなストーリーがあるんですね、
うん、ちょっとイチゴパスタっていう ね感じからね、
ただそのイチゴパスタをなんだこれうまいもんはって言って作ったのが村上智恵だったんですね、
うん、
だから当たり前のように1月3日にイチゴパスタを作ったんですけど、
智恵と同じ感覚を味わいたくてなかなかいないよ普通の料理だったらまだしも、イチゴパスタを作るって。
だって、名古屋の方にある、なんか、
ありますね、
お店として出してるところありますけど、
ね、まあ、マウンテン。
まあ、自分もレシピは分かんないんで、はい、とりあえずなんか、イチゴ、そう、なんか、牛乳とか。
ガリューで作ったの？
ガリューですよ。パスタ茹でて、イチゴソースみたいな形を作って。
いいな。
だから、この日が、熱量と文字数の公開収録の日で。
ああ、そうですね。熊谷でしたっけ、
なんて日にしていてくれてんだ、そういうこと。
いや、知らないよ。
家でゆっくり過ごしなかったんです
よ。ゆっくり過ごしながら、いちごパスタをすすってる予定だったのにって。いや、そんな、なかなか、皆さんなかなかですね、やっぱり、プロデューサー的にね。
うん、
この1年ね、まあ、来月にはね、埼玉スーパーアリーナのね、まあ、フォースライブがあって、シンデレラプロジェクトのメンバーが全員揃うっていう、
うん、
ね、まあ、さっきもできたトライアドプリムスのメンバーも全員揃ってたりとかして、
うん、
だったら竹内俊介さんの名前もクレジットされててね、なぜか前もって
そうなんですよ、
もう出演者としてクレジットされてると、
うん、だからまあなんかこういう感じになるのかなみたいな予想はしてますよね、なんとなくね、
まあまあちょっとやっぱりアニメ見た後、まあ、絶対見たいなって思ったのはやっぱりそこはラブライカが初めて揃うんですよね、ライブ後、あ、アニメ後初めて揃うわけですもんね、
うん、そうですね、
はい、
だから中の人で声優さんでいうと、須崎綾と、上坂すみれさんが揃うのは、
はい、
まあ、初めて、
はい、
ライブで揃うのは、
うん、ずっと揃わなかったですからね、あとまあそのアニメが終わる前にライブ出演経験はあったんですけど、アニメ以降ライブ出演経験がなかった、
神
崎南光役の内田真彩さんも今回初出演なので、
うんうん、
アニメの楽曲が聴けるのではないか
と、やっとっていう感
じ、やっとですね、
本人の口から、
本人の口から聴けるという、
ね、
じゃあ言われますけど、あ、神戸公演は松崎さんライブビューイングで見てた、
ライブビューイング1日目だけですね、2日目仕事だったんで1日目だけ、
なんかやっぱりセットがすごかったって話は聞いたんですけど、
すごかったね、バックに、
うん、
デレステの映像流れてるの。
ああ、やっぱモニターが埋め込まれてるわけですね、セットの中に。
そう。金のかけ方すげえの。
すごい端的に言いましたけど。
だからね、今まで俺の知ってるアイマスじゃないっていう感じがすごい、
う
ん、
そうですね。
だからその2次元と3次元の融合みたいなところをすごくやろうとしてる感じで、やっぱり今回の、アイドルマスターシンデレラガールズのフォースライブっていうのは、
うん、
やっぱその、 スターライトステージ、通称デレステですね。デレステの、楽曲とかの雰囲気とかを、やっぱりテーマにしてるんだろうなっていうのをすごく感じまして。で、トライキャッスルストーリーっていうね、
はい、
サブタイトルなんですけど、うん、その中でちゃんとライブ中にも触れられて、うん、そのライブが始まる前にアナウンスで、3つ、このように3つのお城がありましたみたいなナレーション、そのうちの今日の1つのお城を紹介しますみたいな感じで、ライブが始まるんですね。で、それ多分ね、確か神戸の2日目もそのお城だったんで、
そうですね、
その SSA で紹介されるお城2つは残り2つ1日ずつで違うんだろうな。だから片方はシンデレラプロジェクトのお城でもう1つは別のお城なんだろうなとか、なんかいろいろね、感じることはありますけども。
そう、確かその最初にライブが発表された時にすでに、神戸公演には名前ついてて、たまわりは1日目2日目それぞれの名前がついてたのが前もと発表あって、あ、これはもうきっとそれぞれ全然違うライブになるんだなっていうのはなんか前もってありましたけども、
僕の手置き の、 この1年での思い出ですか、
はい、
アイマスタジオという
ラジオ、
響きラジオステーションで配信されたラジオが、終わりまして、はい、で、最終回にニコ生をやりますっていうふうになって、はい、これは天海遥役の中村江里子さんと、如月千早役の今井麻美さんが、そもそも、アニメアイドルマスター、シンデレラガールズじゃなくてアニメアイドルマスターをやるときにそれの宣伝番組ということで始まってる、だから本当はアニメ終了時に終わってるはずの番組なんです。なんならそっから伸びて劇場版が終わってもなお続いててっていう、で、だんだん無法地帯みたいになって、なんでもありみたいになってるんですよ。だから、シンデレラガールズの声優のことをミリオンライブの声優の子を一緒に呼んだりとか、なんなら、プチマスっていうね、プチマスのプロデューサー役の方がゲストとか、
はい、真島さんです
よ。あ、そうそう、はい、真島さんがゲスト で、
うん、
で意外とその今井麻美さんと割と同期だったりとか、そういう話とかされてたりとか、割とね何でもありみたいになってて、
そうか、シンデレラミリオンとかが交わる場所になってたわけですね。
そう、他にもその一番口ラジオとかなんかいろいろあるんですけど、うん、
はい、
このラジオっていうのはやっぱりちょっと特別な場所になってて、うん、だからそのでそのシンデレラガールズもミリオンライブもいろいろ頑張ってるけど、やっぱり割と草の根運動的なことをできるのはもともといたナムコプロの我々とサイド M のみんななんじゃないかみたいな感じで、割とね、めちゃくちゃっていうほどめちゃくちゃじゃないんですけど、割とそこまで縛られすぎない、放送をしてまして、はい、一般のユーザーが書いた、クソグッズブロマガっていうのがあるんですけど、アイマスにはクソみたいなグッズがありまして、
たまに聞きますね、はい、
愛すべきクソグッズ、
はい、
これ普通買うやついねえだろみたいな、なんでこんなデザインになっちゃったんだっていう、その愛すべきバカみたいな、はい、そういうグッズを紹介するっていう一ユーザーが上げたブロマガを、はい、ラジオ内で紹介してしまうんです
ちょっとね、
いやもうめちゃくちゃですな、確かに ね、まあクソみたいなグッズ、まあ
同人誌をさらされてるような感じ
で、そうでもこれもう公式で言っちゃってますからね、
あでもすごいですね、うん、公式を見つけてるっていうのは、
うん、そう、それ書いたやつが、これで俺も公式になったからチケット、ライブのチケットくれねえかなっつって言ってたら、そうラジオ内で、この番組は非公式なんでっつって
非公式だったんかい
で、それが最終回に向かいまして、はい、ニコ生をやるんですけど、うん、今までメールを送ってもらっててやれなかったコーナーとかを雑にやって供養みたいにして、で、響き版の最終回とかでもやってたんですけど、うん、で、メッセージとかも送られてきてるんですけど、特に何も紹介さそんなに紹介されずに、
うん、
で、終わり方も、じゃあお相手は、名前入ること今休みでした、はい、バイバーイで、かっちり終わるんじゃなくて、うん、バイバーイで、なんか、あれこれ終わり、え、もう終わりみたいな感じで、
はい、
ってあ、はい、ブズッて切れる。あとか、なんかそんな感じで終わって、それがすごくね、アイマスタジオらしかった
。らしい。
それがらしいになるのが、
ね。あのね、これが俺の求めてるアイマスなんですよ。
めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃなことやるっていう。
なるほどね。まあ、確かにね、時折ね、まあ、事件的なことじゃないですけど、起こったりとかもしますから、あります。計算してないことだったりとか。
そう、アイドルマスターを、知るにはね、これね、ラジオ聞くっていうのは結構ね。
そうですね、僕もラジオ疎いんでね、やっぱ人から聞いた話だとね。
で、しかも、まあ、昔のラジオはもう本当にめちゃくちゃですか、三浦あざさん役の高橋千明さんが、ラジオ内でやったゲームの罰ゲームで猿の着ぐるみ着て顔に、猿のメイクもして近所の公園でなんかするって言われてそこで公園にいた子供に石投げつけられるっていう
これアイドルマスターのラジオですね。
そうで、その公園のロケの後に、またそのアイ、アイドル、アイドルマスターレディオ、まあ、アイレディっていう、その日本撮りかなんかで、その猿の着ぐるみのまんま、その次のラジオの収録もするっていう。で、その時にたまたまゲストに来てた、秋月律子役の若林直美さんが、何これっていう。
そうですね、そっから見たら意味わかんない。
そう、もうよくわかんない。何してんのみたいな感じになってるっていうのは。だからそういうね、むちゃくちゃなことやってるのはね、そのラジオだったりとかであるので、昔はアイマスの、ね、声優さんが出てるラジオ全部聞こうとかしてたんですけど、
そうですね、アイマス P ってそういうとこありますよね、みんな聞きますもんね。
今もうどうしようもないんで、
そう本当にそうです、
まあ、
多すぎますよ、まあ、単純にシンデレラミリオン入れるとそんでもない数になります。
めちゃくちゃですからね、
はい。
まあ、でもだからそこラジオぐらいはなんかそのニコ生でやってたりもしますけど、タイムシフトとかでも聞けますし、
そうですね、
なんとなく触れられる、ね、中の人のパーソナリティもそうですけど、そのキャラクターにも触れられるいい場面の一つではあるかななんていうのはちょっと思いますね。
それが、今年を終了したん
ですね。ああ、そうです、アイマスタジオ。今年の、そう。
いや、この1年代で相当ありますね。結構時間余るかなって思っちゃったんです
けど。いや、全然。
ガンガン
全然ですね。
全然。
あ
って。
全然
です、
ね、
あ、大
丈夫です。なかなか熱量が持って
ますよ。まあ、もう、俺は本当に、毎週ぐらいあるからね。
そうですね。
うん。
そう、それ考えたらそうですよ。うん、まあ、ここ1年はね、皆さん割と充実した、ね、アイマスピーライフを過ごせたということで。
ハルトさん、せっかくだから、なんか、もう一つぐらい、なんか、
そうですね、
思い出。
まあ、超個人的なことなんですけど、
はい、
スターライトステージ、デレステ。
はい。
が僕機種変により 3D ができるようになりました。
あ、よかった
ね。 3D ができるんです。
いや、よかったよ。僕も最初にアプリ落とした時の、スマートフォンから1ヶ月ぐらい機種変して 3D がカクカクしなくなってよかったって
。 3D モードと 2D モードがあるんです
よ
ね。
そうですね、
やっぱ 3D やってるとなんかカクカクしちゃったり、その携帯がすごい、それこそ熱量をすごい持ってしまって、
熱はね、持っちゃうね。いや、デレステやるときは本当に 3D を見るんだったら皆さん機種変すべきです。
そう、
絶対に自分の機種のスペックを確かめてですね。まあ、その 3D はもちろん新宿の地下でもプロムナードでモニター流れますけど、あれがいつでもスマホで見られるわけですからね。ぜひとも、
はい、2階のインターホンで完全にカラオケボックスで撮ってるっていうのがバレちゃ
う。仕方ないですね。
まあね、バレちゃいましたけど、
まあ、というわけで、はい、プロデューサー4人に集まっていただいて、はい、ここ1年のアイマスどうでしたというテーマで話しました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
Cheers.